はい、今日はちょっと長い箇所で、エレミア書を初めて読もうという方にはちょっと分かりにくい人の名前がたくさん出てくるところですが、全体としてはかなりはっきりしたことが言われているわけです。まずこの37章です。エレミアという人はそもそもいつぐらいの人かっていうことですね、大まかなことは知っておいた方がいいと思いますけれども、イエス・キリストよりもだいたい600年ほども昔、今から2600年というはるかな昔に、神の言葉をはっきりと聞き取って、そしておかた40年近くも予言を、神の言葉を語り続けたと。予言というと先のことを言い当てるっていうふうなことを連想しがちなんですけども、神の言葉をはっきりと受けた人ですね。だからでも未来のことを言い当てるというのは、今のこと、今何をなすべきかということをもう非常に繰り返し、当然、それに聞かなければどういうことが起こるかという未来のことも、はっきり言うわけですね。2600年も前、大まかに言ってですね、だいたい BC 627年にエレミアは召命を受けて、そしてそのユダの国が滅びる586年、 BC の586年までなので、ほぼ40年間、おまかに言ってキリストよりも600年前後、10分のほど前の人なんだと、そういったことは一口があります。そのように2600年も前の人の言葉が非常にはっきりと記されているということ自体が驚くべきことなんですね。日本であると絶えずこういったことを比較しないとわからない。で、日本では最初の文書は「古事記」ですね。712年です、紀元の。そういうことから考えても非常に古い古い時代のことだというのが分かります。で、そこでこの今ユダヤ人という名前は誰でも知っていることですけれども、そのユダというのはもともとヤコブの息子のユダ、エフダー、ヤーウェイはフダ、フダ、賛美する。ヤーウェイを褒めたたえる。ヤーウェイに感謝するという意味の名前だったんですね。ユダっていうのは、エフダ。裏切り者が有名になってしまったために、ユダというと、裏切り者とかですね、聖書のことをほとんど何も知らない人ですらも、そんなことは知ってると。ところ、本来はユダという名前はエフダ、神を賛美する。元の原型はヤダーですので、神に感謝する、賛美するという意味なわけですね。そういう非常に良い意味を持った名前で、確かにそれがユダの国、ユダヤ人として残っていったわけです。で、そのユダヤの国がですね、でも風前の灯火になっていると。このキリストよりも2600、いや、キリストよりも600年ほど前にはですね、徐々に徐々にとこのユダの国が、その当時の非常に大きな国であった新バビロニア帝国、その首都がバビロンなんですけども、今のイラク地方になる、メソポタミアですね、の南部ですね、ユーフラテス川の南部の方にあるわけです。そこを元としてですね、この辺り一帯を支配していた、そのバビロンの王ですね、ネブカドレツァルが支配権を持ってたから、ユダ通りするように彼をユダの国の王としたのだということが書いてあります。でも、そのユダの国の王に対してなすべきことをも、それ以前からもそうですが、神の言葉を受けてそれを語り続けたというのがエレミアだったわけです。で、今日のところは、そういうことをしているとどういうことが起こったかという非常に具体的なことなんですね。で、当時の王ゼデキヤはですね、この すぐ手前にあるように、王も家来も国民も主が預言者エレミアに言って告げた神の言葉に聞こうとしなかったと2節であります。ところが聞こうとしなかったけれども、その大軍が攻めてくるということで非常に不安になるということで、このエレミアはずっと長くですね、神の言葉を語り続けるということで知られておったものだから、そういうふうに従わなかった人だけれども、エレミアのところに人を使わせて我々のために神に祈ってほしいと、まあこういうふうにですね、神に祈ってほしいと我々のために、こういうことをですね、このように背いておった王ですらもエレミアに行くと、それぐらいエレミアっていう人は非常に揺るがないものを持っているということで、知られておったということはわかります。一番揺るがないのは神の言葉、神であると。神は我が岩っていうことが詩編によく出てきます。神の言葉がまたは岩であるということは言えると思います。人間の言葉は本当にこう変わりやすい、すぐに砕ける。人間の言葉は人間の心が、まあ、嘘に満ちている、国家の支配者でも本当に偽りや嘘に満ちているっていうのは、今のアメリカの政権や日本の安倍政権のとその取り巻きを見ても驚くべき、まあ、状態だということですね。ね、まあ、そういったふうに、人間の言葉は絶えず嘘に満ちているけれども、神の言葉は関して変わらないと。まあ、それを持ちつけたからこういうふうに祈ってほしいと、神の言葉を聞いてほしいと。で、このような姿勢はですね、ジェデキア王の言うことだから意味がないということじゃなくて、このこと自体はとても大事なことなんですね。祈ってほしいと、私たちのために、あるいは個人的な問題でも私のためにどうか祈ってほしいと、誰かに願うということは自体は非常に大事なことなんですね。これは新約聖書で見てもわかるわけです。例えばイエス・キリストが最も苦しい試練の時はゲッセマネの捕らえられる前夜だったわけですけども、弟子たちに近くまで寄せてですね、そして眠らずに祈っていなさいと、その最後の時にも誘惑されないように、祈っていなさいということで、イエスも必死になって祈るからあなたたちも祈れということで、祈ることを命じられたと。共に祈ることだったんですね。自分だけ祈っとったら弟子たちはどうでもいいと、今まで自由にしてると、私だけ必死に祈るからというんじゃなくて、弟子たちも連れてすぐ近くまで来て、ほんで祈ったと。そういうふうに共同して祈るということの重要性は、ゲッセマネの祈る場面でもわかるわけですね。けれども人間の噂から弟子たちは眠ってしまったと、何と言っても眠ってしまったと、まあ、そこにも人間の弱さということはよく出てると思います。もうイエスにとってはもうその晩捕らえられて翌日は処刑されると、まあ、本当に必死の祈りだったわけですね。けれども弟子たちはそれがなかなかわからないで、すぐそばでそんなに命がけでサタンと戦う祈りをしているのに眠っておったというぐらい人間は弱いという、まあ、そういったことも記されています。で、祈ってほしいというふうなことは、この概して無教会ではですね、私なんかもずっと無教会で恥ずかれてますが、誰かのともに共に祈りましょうというようなことを、私が京都の最初の集会に行った時に、まあ、わずかの期間しかおらなかったにしても一度もなかったわけです。そしてその後、今から10年近く前、ある東京の、まあ、集会、学者の、学長も出たような、学者が何人もおるような集会の方から直接聞いたところでは、誰かのために共に祈りましょうっていうことは何十年もこんなことを進めとか、そういう呼びかけ 度もなかったと言われて、また驚いたことありますが、まあ、残念なことにですね、そして人に祈ってもらう、自分で祈ることは大事だというふうに、まず自分主体性だ、自分で祈らなくて、いや他人に祈ってくださいなんておかしいとかいうような、あ、まあ、そういうある意味で強い人の意見がどうも強くあるということを実際に知ったわけですね。聖書はですね、そのようなまず自分で祈って、それが自分できるんだったら他の人に祈ってもらえとか、そんなふうなことは全く言われてないわけですね。弱いからこそ共に祈ろうと、そういう姿勢があるわけ。イエス様も弱い人にこそ近くに寄ってきてくださると。でならパウロのような人はある意味で最も強いような人だったわけですが、このそういったことでどう言ってるかということもちょっと見ておいてもいいかと思います。ですね、例えば、テサロニケの手紙っていうのがありますね、第2テサロニケの3章の1、382ページですが、382ページ、テサロニケ第2の手紙の3章の1節です。テサロニケ第2の手紙3章の1節、382ページ、ここで3章の1節、終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってほしいと、主の言葉があなた方のところでそうであったように速やかに述べ伝えられ崇められるようにと、また私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるようにと祈ってほしいと。で、ね、3節にもありますが、あなた方を強め悪いものか守ってくださる、絶えず何らかの迫害や苦しみ、そういうことが一番初期からヤコブなんかもすぐに漁師やりたで切殺されたということが書いてあるから、ローマ帝国の迫害始まる前からもすでにさまざまな意味の迫害は常にあった、イエス様そのものはそうだったわけですね、迫害を受けた、こういうふうにパウロなんかは極めて霊的に高いところに引き上げられた聖霊の豊かな人であったからこそ、多くの手紙がパウロの受けた神の言葉そのまま聖書になっておられる。だから他の人から祈られる必要はない、なんてそんなことじゃなくて、祈ってほしいと、あるいは霊的にですね、与えられた人ほど自分の弱さもまた示されている、そして共同で祈るという、二人三人寄るところには私もいる、二人三人共同で祈るときにはイエス様も共にいて祈ってくださると、そういうことがあるので、こうした側面ですね。で、そのようにまず自分で自分の祈りを確立してから他の人に祈ってもらうよということを、そういうふうにそういう前で余ったりのことはいけないなんていうようなことはその人の考えであって聖書的な考えではない、しばしばそういう人間の考えや気持ちっていうものを聖書を右上に置くっていうことが私の今日まで、特に知的なレベルの高い人はそういうことをしばしば言ったりするのに出くわしたわけですね。で、 それから同じようなことはもう一つ書き上げていますが、コロサイ信徒の手紙の 4-3 4-2-3 4、372ページ新共同訳、コロサイ信徒の手紙4章の234 372ページです。ページのコロサイ信徒の手紙の4章の234というところと、さっきとよく似たことですね。目を覚まして、さまざまな苦しい状況であっても、なおかつ与えられていることはたくさんあるので、そういう意味で感謝を込め、さらにまた苦しいこともきっと良きことに転じてくださるという信じての感謝を込めて、どんな時でも祈れというわけですね。そして同時に私たちのためにも祈ってほしいと。神が御言葉のために門を開いて、私たちがキリストの、これミステリオンという現象で、この新教ではなくて秘められた計画と訳してありますが、従来奥義ですね、キリストの奥義を語ることができるように、このため私は牢につながれている、私が、いわば正しく語って、この神様の奥義ご計画を明らかにできるようにと祈ってほしいと、こんなふうにですね、祈ってほしいというのは当然のことなんですね。エクレシアとはキリストにある体であると。一つが部分が傷んだら一つの別の部分を傷むと、これが当然だと言われているのにですね、他の人に祈ってもらう必要などないなんて、そういうふうなことはですね、そういう本当のキリストのつながりということを自分理解していないということから、そういうことが言われてしまうということなんですね。だからこうした他者に祈る、他者のために、あるいは共に祈る、こういうことを聖書はどう書いてあるだろうかということをですね、自分の考え、聖書を読まないで自分の考えで言うんじゃなくて、まず聖書はどのように指し示しているのかということが、大事だということですね。はい、これがそういうことですね。今日のところどうか我々のために祈ってほしいよ。ここはこのように、ゼダキヤは神に背くような人ですらもこういうふうに、祈ったということですけれども、パウロのように非常に神に命がけで従ったような人もですね、その重要なことに関して祈ってほしいと。私たちもまたですね、さまざまな問題の時に、自分で祈ってやったりとか、そういうふうな強がりを言ったり、キリストの体としては共に悩み共に苦しみ合うと、共に祈られ祈るという、そういう共同体というのを忘れて、自分の一種の考えで死ぬんではなくて御言葉にあるところに従うというわけですね。それはそうとしてですね、ここで、エレミアが神に絶えず耳を傾けていったので、必要な時には主の言葉が与えられると。そうしたらここで言われたことがですね、エジプトの方から助けが来るように思ったけれども、時期にそれは帰っていくんだと、この7節であるですね、お前たちを救援しようとしたファラオ、エジプトの軍隊は自分の国にほのうち帰っていくんだと。だからカルデア軍というのがバビロンから攻めてくる軍隊ですね。だからもうそれはエジプトが大きな国、大軍、大国だから来るからもう大丈夫だと思ってはいけないと。必ず 彼らカルデラ軍はそれからこの都に火を放たれるんだと、大変なことが起こると言ったわけですね。それからちょっと挿入されたとかあります。11節、カルデア軍はファラオの軍隊、エジプト軍が来たので11節ですね、一時的にエルサレムが撤退した。その時にエレミアは、これ前のところに実は書いてあったことなんですけども、親族内で教義の聖域を相続するためにベニヤミンの族、これこんなとこになんでかというと、これはだいぶ手前のところに書いてあったことなんですね。で、まあ、そういったことが分かっていないとちょっとまあこのところも分かりにくいんですが、旧約聖書はそういうふうに、一つの言葉だけを見たら分かるということではなくて、前後とか歴史とかある程度分からないと分かりにくい。これは実は32章の、6節から15節のことが背景にあるんですね。このそれが分からないと、なんでこんなところに出てくるのか分からないんですね。で、まあ、32章の6節からのところではですね、なんでこんな買い取りへよくと出てくるかというと、神様が外交に蹂躙され奪われても再び買い取ると、その象徴的行動として命じたんですね。32章の6から15。聖域を相続するために買い取ると。単なる不動産を買い取る、そういう問題でなくって、一時的にバビロンに滅ぼされ、支配されておっても、必ず要は神ご自身が買い取る、買い戻すんだと。復興がなされるという、まあ、そういうことの象徴的行動として命じられたわけです。まあ、それはあまりも詳しいことを置いて。だから、逃げるということとは全く違うんだけども、37章元のところに帰りますと、37章の13節、エレミアは捕まってですね、お前はあの敵軍に降参、敵軍に降伏しようとして、そして命を助かろうとしていると、まあ、こういう濡れ衣を着せられたわけですね。そしたら、全くそんなことではないからと言ったのに、エレミアを捕らえられて、そしてここに激しく打ち叩いたと。そして、そこに力を入れられたと。そのベニヤ民族の地行くことも、神の言葉に従って言ったんだけど、ただそれだけでこんなふうに、長期間そこで力を入れられた。真っ暗闇、電気がないからですね、昔の力は非常に暗い。不衛生、汚いですね。だからこういうところでいつまで生きているのかもう分からないと。それでもですね、ゼデキアっていう人は神に従わなかったけれども、やはり神への気持ちっていうのが揺らぎながらも持っていたので、神の言葉あったのかと言うて17章って聞いたわけです。そしたらあると。ところがここで、この17章でバビロンの手にあなたを渡されると、要するに敵の手によって捕まえられて殺されるという奇妙なんですね。実は非常に厳しいこと、まあ、このゼデキアというのはひどい目にあって、バビロンに連れて行かれるわけですね。そして、どうして私がこんなふうに、置いておくのかと、まあ、言ったりしておりますが、エレミアで21時、監視の庭に降りして、そうしてですね、パン屋街、パンを売ってる店がちょっとあったみたいですね。そこからパンを1個だけ、渡しているように、かろうじて命だけを助けておくようにしたと、まあ、そういったエレミアの、まあ、でいよいよパンがなくなったと、まあ、こういうふうに生きるか死ぬかという状況の中で、それでも神の言葉をはっきりと聞き取ってそれを語ったと。このエレミア書っていうのはですね、他のたくさんの預言者の中で最もはっきりとこのような、どのように生きて、どんな苦しみや悲しみや危険を通っていたか、そうしたことを最も詳しくはっきりと書かれてあるんですね。イザヤとか あるいはホセアとかアモスとか、そんなこういった細々したことはもう書かれていないわけです。その生い立ちは一切書かないで、ただ神の言葉をが受けたと、そして語ったというような非常に簡潔な預言者もたくさんおるわけですが、エレミアの書の場合だけはこのように詳しく書かれているわけです。2600年前の出来事なんですね。そして今日の38続きのところですが、そしてエレミアがですね、語った言葉は2節なわけです。この都にとどまる、これは絶対助けてくださるんだと、神様が、偽預言者がそう言ってたわけですね。神の都なんだから滅びるはずがないと。またエジプト軍もあのように助けにも来たことあるだろうと、まあそんなふうなことで、いざと言ったらエジプトに頼って逃げていこうというふうな人もおったんですね。ところが神の言葉は、この都は神の都だとか言ってですね、とどまっておったら必ず滅ぼされると、この38章2節。ところがですね、敵側にカルゲであったのは、その滅ぼしに来た敵軍ですね。敵軍に降伏したらですね、生き残るんだと。この都に留まったら必ず滅びると。だから、敵軍に投降せよと。こんなことは先日の日本軍と正反対のことですね。8月は、NHK でも深夜とかにですね、特別番組で今まで包囲知られなかったような資料を発掘して、特にカラフトのことなんかはですね、私も初めて知ったようなことはいろいろありましたけれども、そういう悲劇的なこと、いかにこの大変なことが起こったかということですね。でその時にも言われたのは、家族全部がですね、逃げもしないでみんな全員、自殺してしまった。6人も7人も子供も何人も。それは何かと言って、捕虜になるなら絶対にこれはみんな死ねと、捕虜になるのは最大の恥だと、捕虜になるぐらいだってみんな飛び込んででも死んでしまえと、まあ、そういうことを徹底して教えられたですね。沖縄でもそうだった。だから子供をですね、家を助けられと言ったら崖から投げ下ろしたりするというようなことまであったわけですね。まあ、そういう本当にもひどいことが行われてしまったけども、ここでは真逆のですね、敵軍に投降するものに生き残る。だけどこんなことを言ったらですね、もちろん昔日本軍でも日本でもこんなことは立ちどころに、これはけしかないやつだと、戦いもせんでむざむざとですね、敵側に投降せよなんて、でそういうに降伏したら助かるんだと、そんなこというやつは殺してしまいということで4節、どうかこのエレミアを死刑にしろと、あんなことを言いふらしてですね、民衆の士気をくじ取るではないかと、というふうに、これはもう当然こういうことが起こるですよね。例えば現在の日本でもですね、まあ、北朝鮮や中国が進めてくるやることはもう可能性はまずないわけだけど、中国が攻めてきたら降伏せよと、そんなこと言ったらきつかないやつだということになりますよね。で、ますます防衛省もすごく増大をしてですね、地上の保有防衛線のためにとか言って、一つ800億円もするようなものを新規買うだとか、勝手にそんなことを、まあ、向こうのアメリカ行って、外務大臣と防衛大臣800億円するものは国民の了解も何も国会でも示せないんだ、勝手に決めること、まあ、そういうようなことをですね、まあ、危険だとか言って口実にして、ぐんぐんと防衛をしていくと、まあ、そういうふうに、いつの時代でもですね、こんなふうに敵側に投降しろと言ったら助かるなんて、こんなことは腰抜けだとかスパイだとか何言われるか分からんけど、この時もそうだったわけですね。でゼデキヤ王もですね、もうそこまで、強い調子言われれば、エレミアはやはりちょっと助けておけと言わないで、お前、あのエレミアのことはお前たちに任せよ、どれでもしろというような感じですね。そこで100人たちはエレミアを捕らえて、水ため、つないで釣ろうとしたと。まあ、こんなところで自分では絶対ここから上がってこれないわけです。 でもそのままおったらそこでも何もないから死んでしまう。だからそういう形で、いわば緩慢な死、死刑ということになった。もう絶対絶命ですね、これ。さっきのところであったように、パンすらももう、一人のパンすらもないぐらいになった状況。その上に捕らえられてですね、神の言葉を言ったために、バビロンの上に投降しなさいと。でもこんな状況でもですね、自分を守るための言葉は一言も言わないで、徹底してこの命にかけても神の言葉を語るっていう、こういうまあちょっと考えれないほどのこの神の言葉を大事にするっていうのがエレミア書で非常にはっきり出てるんですね。大体このそもそも人間社会のあらゆる問題はその神の言葉、真理を大事にしないで人間の自分の考えやら別の例の悪い言葉、あのテロとか真実もあるようなスペインで起こしたようなことはイスラム教の指導者から教えを請うてどうのこうのだと言ったりしますけど、そんな人殺しを見せるような、まあ、悪の例としか言いようがないようなことですね。まあ、そのとかいろんなことは結局のところは真理が何かでなくて、こうしたら自分が安全だ、こうしたら自分が得する、こうしたら自分がうまく逃れる、あの国会の賭け問題の答弁見やったらもう本当にそういうことですね。真理なんかをとにかくもう全く変えるまいで、いかに巧みに言い逃れるかと。そういうふうに、昔の戦争のいきさつはそのおかげでも、さっさと電世界対太平洋戦でやめとけばですね、真理の声に聞いて、ただ東京大空襲で一晩にして10万人も焼き死ぬことなかった。沖縄戦もなかった。原爆も水爆もなかった。その後たくさんの東京特殊も全部もう空襲でやられた、そんなこともなかったんですね。さっさとやめとればそういうこともなかったのに、もう一度戦して勝利を挙げてから降伏というようなことを天皇が考えたりしたために、その全く自分の考えですね、人間的そういった単なる自分の人間的な考え、真理はどこかでなくって、そういうことのためにおびただしい人がその後死んでしまった。私たちもいろんな考えていますと、そんな大きなことでなくても私自身も振り返ってもいろんな不都合が起こったりする。あの時に自分の感情でうっかり言ってしまったと、自分の感情でうっかり言ってしまったからこういうふうなことにつながったと、こういう可能性があるということをしばしば感じてきたわけです。結局のところはですね、あらゆる問題は神の言葉に従えなかった、あれ意図的に従わなかったと。そこから個人的な問題も国家社会もああいうふうな大戦争ですね、一部の軍部がですね、関東軍が暴走して満州事変を引き起こしたと。それを誰かがですね、これ絶対間違ってると、あくまで言ってそれに同調する人がおったらあんなことにはならなかったんですね。まあ、そういうことも自分中心に考えて、そしてそのようなことを煽り立てて、おびただしい人が殺され死ぬようなことが起こってしまったわけです。もうこういったものに対してこのエレミアはですね、自分がもう殺されそうになって、あのこの前本当に死んでしまう。それでも神の言葉をあくまで言ったという。神の言葉か人の言葉かっていう時に、このエレミア書のはっきりとですね、この困難のただ中から行ったという記録は国民に残されてもないわけなんですね。でも表面的に言うとこの人の名前や地名がごたごた出てくるから、その根本的なそのエレミアと神の言葉の強さ力というものに気がつかないままになるわけですね。でここでですね、7節から、それだけエレミアも絶対絶命というところですね。パンもない、そんな見るために掘り込まれたと。もう死ぬほかに出てこないんだから。まあ、要は死刑にしろって言うと、王がその通りしていいと言ったんだから、吊り下げて見えないように、いわば緩慢に死刑にしようと、殺そうと思ったわけですね。みんなの前に目の前で殺したりしよったら、あれは神の人だったのに、文句が起こったくなると。とか、いろんな顔だったし、わからんわけです。そしたら、宮廷にいたユダヤ人ではなく、クシっていうのはエチオピア。このエチオピアっていうの首都原稿録にあるように、古くからエジプトのまだずっと奥なのに、遠い遠いところなのに、二 不思議とですね、この神の信仰に近づいておったとか、現在のエチオピアというのはキリスト教ですね。ずっと前にすごい飢饉があって、もう野趾細った人が首に十字架をかけていると。それで野趾を折った骨、骸骨みたいになるような十字架の首飾りしっかり持っているような何度も見たことがありますが、使徒行伝に最初に出てくるんですね。エチオピア人のカンガンが出てきて、はるばるエルサレムはですね、神殿に取ったとか。で、彼が、エチオピアでキリスト教の最初の、実質人になったわけです。ここでもですね、カンガンです。まともな人間扱いされない。クシュ人のカンガン、エベドメル。このエベドっていうのは奴隷しもべ。メレクっていうのは王なんですね。この名前、王のしもべという名前なんです。こういう名詞として書かれてありますが、エベと奴隷なしはしもべとして使われるんですね。メレクは王です。メレキゼデクのメレクです。王のしもべというんですが、エレミアが水たまりに投げ込まれたのを聞いたと。そしたら王がおっただから、直接王に直訴したというんです。王はですね、もう許可を与えたわけですね。もうどないしてもいいと。王の取り巻きの高官たちが、あいつは奇しかなやつだと。敵軍に投降しろと、のことを言ってるから、死刑にしろと言うて、いや、自由の骨も死刑にしていいと言ったのに、直接王に言ったんですね、大胆ですよね。そして逆に9節、そういう周囲の人々が預言者エレミアに、あれ言ったあれひどいことをして、水溜りに投げ込んだと、もうそこで飢えて死んでしまうと、これも本当にすぐに死んでしまうわけです。もうパンもないんだから。そうしたらその熱意と、独特のこういった、ここまでこの人も捨て身でエベドメルと言ったはずですね。そんなこと言うの見つかったら、役人に見つかったら、今度はこのエベドメルとが捕まえられて放り込まれるということになりかねないから。そしたら王はですね、そのエベドメルの迫力というか真剣さに応じて、ここから30人もの連れて行って、死なないと引き上げと。30人も連れて行くのに引き上げられるほど大変な状況だった。普通引き上げるのは数人おったらいけると。そういう絶体絶命のところに、放り込まれたということですね。そして、その30人もの引いて、そして古着やボロ切れを取ってきて、それを綱にして、水溜りの中の吊り下ろした綱でしたですね。それで、そのボロ切れないとずっと引き上げるからですね、体が締め付けられるかなんかで、その、ボロ切れを脇の下に挟んで綱にあてがえとか言って書いてあります。そうして、引き上げられたと。こういうふうにですね、もう危機一髪というところで不思議な助け手が現れる。これは使徒行伝のパウロにもこれと似たことがあって、窓から吊り下ろされたと、逃れたと書いてあります。こういうようにですね、神様はこういった、神様おるんだったらどうしてこんな苦しい井戸の中に掘り込んで死の寸前までするのかなんて思うかもしれませんけど、しばしばこういうことあるんですね。そしてこのエベドメレクに関しては、後の方でもう一度出てくる、39章の15節以降に、39章の15節以降に出てきます。1252ページです。39章の15節から終わりまで。39章、1252ページです。39章の15節から終わりまで。エレミアに死の言葉を望んだ。これは監視の庭に監禁されている時だった。こういうふうに監禁されていても、どんな目にあっても神の言葉を望むということが分かりますが、口にエベトメレクのもとに行けと。いや、私はこの宮について、私の言葉を実現させる。これは災いであっては幸いではない。その日にはあなたの見ている前でこれらのことが起こる。しかし、これらのこと、大変な災難、都は焼かれ、たくさんの人は死んでしまうと。で、 かなりの人がバビロンに連れて行かれるわけですが、しかしそのただ中に、私はその日にそのような大変な状況の中であなたを救い出すんだと、あなたが恐れている人々の手に渡されることはない、私は必ずあなたを救う、剣で殺されることはなく命だけは助かるんだと、あなたが私を信頼したから、神に信頼してですね、命がけでいやエレミアを助けようとしたと。そうしたら王の心も動かされたと。こういうふうに、2600年も前なんですけども、神の言葉に命をかけて、そこにかけた人たちが起こされてきたんですね。これは長い歴史の中でずっとそういう人が起こされてきた。そして、ローマの迫害の時代でも、あるいはインドやアフリカ、あるいは中国や日本、韓国、あるいはラテンアメリカ、どんなところに行くとも最初はひどい迫害もあったけれども、絶えずこのように、どんな状況でも人間の言葉、自分の思いではなくて神の言葉を大事にと人たちが、追ってですね、そしてそういう神から起こされた人たちによってこの神の言葉は確かに伝えられてきたということがわかるんですね。まあ、このとかそういったことの一端がわかる貴重な箇所になっている。で、私たちはそういうことを知ることでですね、長い歴史の中をこのように本当の命を与えられてきた人たちが実際におる、で今までもおる、これからも今もおる、そのぐらい神様の、はっきり全てを見抜いた上で、いろんな物事を起こしているということですね、こういったところかも知ることができると思うわけです。私たちもさまざまな言わせからなかなか神の言葉大事ということは言えないけれども、こういったところを学んでですね、人間の周囲のことに恐れないで、少しなりとも神の言葉を語っていくというところに祝福があるということをですね、改めて思わされるところです。はい、以上です。